皆さんおはようございます。今日は父の日の礼拝ということで、本当に主の臨在と、何か温かい感動の中でこの礼拝を、持てていることを本当に主に感謝したいと思います。母の日はカーネーションらしいですけれど、父の日は、バラらしいですね。ですのでこういう感じで、今日はバラによって、華やかに彩られて、おりますけれども、数ヶ月前にですね、こんなことが、ありました。5歳の息子がですね、ちょっと大きめのコップでこうごくごくお茶を飲みながらですね、ママママと呼んでるのが聞こえたんですね。ママママすごい発見したよと呼んでいたんですね。で、私は何かなと思いながら聞いていました。で、妻がですね、どうしたんと聞くと、息子が言ったんですね。このコップで飲むと目が隠れると言ったんですね。それだけだったんですね。で、私はですね、その光景を微笑ましく思いながらですね、もし同じことを僕が言ったら、相当高橋先生疲れてるのかなと思われるやろうなとですね、思いながらですね、なんか楽しくなりながら聞いていました。で、まあ、他の人に言われるならともかくですね、自分の子供に言われたらもうなんか受け入れてしまうというか、そういうことってあるかなと思います。で、聖書を見てみますと、本当にもっとこう甘々なというか、親が登場するんですね。有名な放蕩息子の例え話に登場するお父さんです。で、今朝は父の日ということで、どの箇所からメッセージをお分かちしようかなと祈って思い巡らしていましたけれども、放蕩息子のお父さんのところが思い浮かんだので、今朝はそこの箇所を開きたいと思います。放蕩息子の話はルカの福音書の15章の11節以降に出てきます。まずですね、ルカの福音書の15章の最初のところ1節から3節をお読みします。15章の1節から3節です。さて、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。イエス様が主税人とか、また罪人とされている人たちも受け入れて一緒に食事をしていました。それに対して律法学者やパリサイ人がつぶやきを言った、文句を言ったんです。そしてその流れでイエス様が例え話をされたんです。このあと15章には3つの例え話が順番に出てきます。その3つ目の例え話が放蕩息子のお話になるんです。実はこの3つの例え話、ポイントとしては同じようなことを言っている例え話なんですね。ただ同じような内容の話を3回することで、よりこう焦点が絞られてですね、ホップステップジャンプじゃないですけれども、だんだんと自分に迫ってくるような感じでこの例え話が構成されています。一つ目の例え話は、100匹の羊を持っている人がいて、1匹をなくすんだけれども探し出して見つけて大喜びするというお話です。で、2つ目の例え話は、ある女性が10枚の銀貨をなくした、10枚のうちの1枚をなくしたけれども一生懸命探して見つけ出して喜ぶという話です。そして3つ目が、家を出た、そして父の財産を使い果たした弟息子が帰ってきてお父さんが喜ぶという話になっています。で、この3つの話ですけれども、最初は100匹のうちの1匹がこう亡くなってでも回復したんですね。つまり100分の1というか 1% のお話になっています。おそらく聞いた人は、自分はちょっと関係ないかなと思ったかもしれないですね。いや、そんな迷子になるなんてよっぽど間抜けな羊だろうと、自分はどっちかというと99匹の方だなと、そのように思ったかもしれないです。2番目の話になると、今度10枚のうちの1枚、10分の1のお話になっていきます。 そして最後の3つ目のお話になると、2人のうちの1人がいなくなって帰ってきた、2分の1 50% のお話になるんです。しかも3番目は対象が人間ということでですね、3つ目の話になると自分はこっちの兄の方かなとか弟の方かなと、こう感情移入しやすくなってくるんですね。このようにだんだんと自分に迫ってくるような、そのような構成になっているんです。そのような背景を知った上でですね、まずは15章の11節から24節までをお読みします。15章の11節から24節です。イエスはまたこう話された。ある人に2人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を2人に分けてやった。それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に返って言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。この息子は、この話はですね、よく放蕩息子の話と言われますけれども、放蕩した弟についての話はここまで24節までになっていまして、後半の25節以降はお兄さんの話になっています。放蕩っていうのは最近というかあまり使わない言葉かもしれませんけれども、自分の思うままに振る舞うこと、酒や遊びにうつつを抜かすこと、そのような意味があるそうです。最近は失われた二人の息子の例えと、そのように言われることもあるそうです。メインの登場人物は弟、お兄さん、そしてお父さんの三人になります。今朝は順番に一人ずつどんな人物だったのかということを見ていきたいと思っています。まず弟息子の方ですけれども、十二節で彼はお父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと、そのようにお父さんに要求しました。その当時ですね、財産というのはお父さんが死んだらもらえるものだったんです。今も多くはそうかなと思います。つまりですね、まだ生きているお父さんに財産を要求するということは、お父さん、私はあなたはもう死ぬまで待てないですと、そのような強い意味があるんですね。ですので、ただ単にもう反抗して家を出ていたっていう以上にですね、もうはるかに失礼な行為を彼はしたということなんです。お父さんが生きているか死んでいるか、そんなことよりもとにかくもうお金が欲しい、そのような気持ちを彼はダイレクトに言ったんです。もしですね、私たちがそんなことを自分の子供や孫やですね、家族からそんなことを言われたら、本当に悲しいですよね。本当にきついこと 彼は言ったわけなんです。私たちは神様によって創造されました。神様の子供なんです。でも神様のもとから私たちが離れてしまったんです。自分の欲望のままに罪を犯して神様から離れるということを私たち自身が選択したんです。お父さんに対して本当に無礼なことをして離れていった弟息子の姿、それはもう私たちの姿そのものなんです。イエス様がこの話をしていたときに、主税人や罪人やパリサイ人たちは、たくさんの人がですねこの話聞いていましたけれども、この場面、弟息子がお父さんに財産を要求する場面で、おそらく思ったと思うんですね。いや、こんなこと言われたらお父さんはもう激怒して、怒って、叱りつけるだろうと、そのように予想するわけなんです。しかしその予想とも全く反対の行動をお父さんはしました。その要求通りに財産を分けて与えたんです。聞いていた人たちはもうびっくりしたと思います。いや、そんな話あるわけないと、どんなとんでもない話なんやねんと突っ込んだ場面なんですね。そもそもこの当時の例え話というのは突っ込みどころのある話なんです。聞いていた人たちが疑問を持ったり、いや、そんなことないやろうと突っ込んで、そしてそのように突っ込むことを通して話に引き込まれていくわけなんです。その人に深く考えさせて深い真理を悟らせる、それが例え話の目的でした。ですのできっとその当時この話を聞いていた人たちも、いや、そんなわけないやろうと、どんな父親やねんと突っ込みながら、でも興味を持って、いや、この話がどんな結末を迎えるのかと、その話に聞き入っていたことだと思われます。なぜお父さんは息子が出ていくことを許したのか、財産を分け与えたのか、おそらくお父さんなので自分の子供の性格っていうのはある程度分かっていたと思うんですね。この子が財産をこう得たら、もしかしたらもうすぐに家を飛び出してしまうかもしれない、すぐにろくな使い方はしないかもしれない、そんな予感はですねお父さんにも多分あったと思うんです。にもかかわらず父親はその息子の要求を聞いたんです。無理やりに息子を自分のもとに留めておくっていうことはしなかったんですね。おそらくこの時要求を突っぱねたらですね、弟の方はいつもこうお父さんに対して文句を言いながら、もう早くこんなところ出ていきたい、もうさっさとくれたらいいのにとぶつぶつ文句を言いながら暮らしていくことになったと思います。でもお父さんは息子を愛していたがゆえに財産を分け与え、そして引き止めなかった。これはすべてお父さんの愛ゆえにだったんです。つまりですね、私たちはもうあまりにも天のお父さんから愛されているがゆえに財産ももらえるし、また勝手に離れていく、出ていくことができる、そのような自由さえも与えられているということなんです。私たちが愛されているがゆえに私たちを作られたときに、私たちはロボットのような、もう自動的に神様を愛するようにプログラムされている、そのような機会としては作られなかったんですね。神様を愛さない自由、そして神様のもとから離れていく信じない自由、そのようなものも私たちには与えられていたわけなんです。でも本来であればその自由を用いて私たちが心から神様を愛してそのもとに留まるということを神様は願っておられたんです。もしお父さんの方が自分の願うことだけを子供にさせていたら、息子には何も選択権がなかったら、それは本当に愛しているとは言うことできないんですね。そうじゃなくて本当に自由で、でもその中で自分を愛されること、それを願っていたんです。詳しくは書かれていないですけれども、弟息子はおそらくお父さんから分け与えられた土地、それを売り払って お金に変えて持って行って、そしてそれを使い果たしてしまったんです。ですのでお兄さんが後で怒るのも無理はないというか、当然のことでした。17節のところで息子は我に帰ります。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか、それなのに私はここで飢え死にしようとしていると。そして20節のところで彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かったとあります。この立ち上がって父のもとに帰っていった、この箇所は本当に聖書の中で私たちが悔い改めるということがどういうことであるのか、それを表している本当に分かりやすい箇所です。彼はまず我に帰りましたけれども、我に帰るだけでは悔い改めではないんですね。私たちもよく我に帰るということがあります。罪を犯しているということに気づくんですね。なんてことを自分はしてしまったんだろうと、ああやってしまった、そのように後悔します。でもそれだけじゃ悔い改めではないんです。悔い改めっていうのは方向転換なんです。これまではお父さんの元から離れる方向に進んでいた、でも方向転換してもう一度帰っていく、その方に向きを変える、それが方向転換であり悔い改めなんです。マタイの福音書の18章の3節お読みします。マタイの福音書の18章の3節です。こう言われた、まことにあなた方に言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません。向きを変えて子供たちのようにならなければならない。私たちは向きを変えて天のお父さんの子供として帰っていく、そのことをイエス様は願っておられるんです。私たちはですね、ついついというか大人になろうと、自分で自分のことを決めたい、自分で好きなところに行って好きなことをしたい、自分で判断したいと、そのように願うものなんです。でもそうじゃなくて、父なる神様が願っておられることはむしろ子供のようになって自分により頼むこと、それを神様は願っておられるんです。今朝ですね、この場所におられる方、そしてメッセージを聞いておられる方のほとんどの方はもうすでに悔い改めてイエス様を信じて天のお父さんのもとに帰られた方々だと思います。私たちが思い出すべきことは、まず私たちがどれほどのところから救われたのかということです。どれほどの罪を犯して、どれほど遠くまで行ってしまって、どれほど財産を使い果たした、そのようなめちゃめちゃな弟であったのかということです。でもそれにもかかわらず私たちが帰ろうとしたときに、このお父さんが迎えに出てきてくれたように、私たちが父なる神様に受け入れられたのか、喜びを持って迎え入れてくださったのかということ、私たちはそのことをまず思い出して感謝していきたいと思うんです。そしてもしまだですね、天のお父さんのところに帰っていない、自分は離れて違う方向に進んでいる、そこでもう自分勝手に好きなことをしていると、そのように思われる方がいらっしゃったら、本当に安心してですね、天のお父さんのところに帰っていってほしいと思います。この物語のお父さんが喜んで迎え入れてくれたように、私たちも歩みをお父さんの方に向けて歩んでいくのであれば、父なる神様は喜んで私たちを受け入れてくださるんです。二人目に見たいのはお兄さんの方です。兄息子の方です。ルカの福音書の15章の25節から32節。さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは振り向いて彼らに言われた。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、間違えました、ルカの方読んでました。ルカの15章でしたね、14章のとこ読んでました。15章の25節から32節です。 ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと子ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。まずですね、注意すべきは12節のところに、それで父は財産を2人に分けてやったとあるんですね。お父さんは財産を2人に分けてあげたんです。ですのでお兄さんの方もすでにお父さんから財産を分けてもらっていたんですね。ですのでお兄さんが怒っていたっていうのは、決してこのお父さんが弟だけに財産をあげたと言って怒っていたわけではなかったんです。お兄さんも財産の分け前をもらって、まあでも特にそれに手をつけることはせずに、これまで通りの生活をしていたんだと思います。お兄さんが怒っていた理由っていうのは、もうめちゃめちゃなことして帰ってきた弟のために、お父さんは怒るどころか喜んで子牛をほふった、そしてお帰りなさいのパーティーをしていた、そのことに対して腹を立てていたんですね。自分は真面目に働いているのに子牛をくれたりしたことはないと、そのように怒ったんです。しかし31節のところにあるように、子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだと、そのようにお父さん言ったように、お父さんの気持ちとしては自分のものは全て子供のものだったんです。子牛を食べたかったら、子ヤギ食べたかったら、いつでも言ってくれたら、それぐらいもうあげることができた。でもお兄さんの方はそのことに気づいていなかったんです。自分の息子としての立場、それを彼は理解してはいませんでした。私たちも神様の息子であり娘であり、そして必要なものは全て十分に与えられているんです。でも私たちはまだそれが与えられていないかのように、そのように感じて文句を言うんです。28節のところで、兄は怒って家に入ろうともしなかったとあります。つまりせっかく弟が家に帰っていたのに、今度はお兄さんの方から、お兄さんの方が家から出てる状態になってしまったんですね。家出とまでは言わないかもしれないですけれど、家から出てる状態がお兄さんの方に移ってしまったわけなんです。当時ゲストが来た時に歓迎するのは長男の役割だったようです。ですのでお兄さんの方はお父さんに対しても恥をかかせました。また30節のところを見てみると、弟に対してこの息子とそのように呼んでいるんですね。距離を置いたわけなんです。ですのでお兄さんは弟を許すことを拒否して、また弟だけにではなくてお父さんに対しても距離を置いたんです。そういうふうに考えてみると、お兄さんの方もずっと家にいながら、その状況としてはもう失われた、どっかに行っているのと同じような、そのようなお兄さんだったんです。そのことが弟のこの事件を通してあらわになってしまったんです。私たちもすでにイエス様を信じて、そして神のことをされている、でも本当の意味で息子や娘として生きていない、そういうことがあるんですね。 神様、あなたはあの人に対してはいいことをしてあげる、あんなになんか失敗したり罪を犯したり悪いことをしている、あの人に対してはいいことをするのに、なんで自分に対してはそんなんなんですかと、むしろ自分には何もいいことしてくれない、そのように私たちは不満を持ってしまうんです。でもそんなことはないんですね。私たちに必要なものはすでに神様が私たちに与えてくださっています。エペソ書の1章の3節をお読みします。エペソ人への手紙1章の3節です。エペソ1の3、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。父である神が褒めたたえられますようにとあります。私たちの神様は父である神であって、私たちは神の子供です。そしてキリストにあってすべての祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと、そのように書かれてあるんです。すべての祝福がすでに私たちに与えられている、それらは私たちのものなんです。このエペソ書を書いたパウロ、この時はいわゆる軟禁状態のような自由に動いたりですね、行動することができないような状況にありました。勝手に遊びに行ったりもできない、また足りないものとかですね、そのようなことを数え上げるときっとキリがなかったと思うんですね。でもそのような中でも彼は、私たちを祝福してくださいましたと、そのように言ってるんですね。エペソの教会に手紙を書くときに、あなたたちは祝福されてるけど私は祝福されてない、だから私のために祈ってください、そんな言い方はしなかったんです。もう私も含めてあなたも、私たちは祝福されていると、彼はそのように手紙を書きました。彼は身体的な意味での自由はなかったかもしれないけれども、でも彼の心は父である神、天のお父さんのところ、その家の中に彼はいつもいたんですね。ですので私たちを祝福してくださったと、自分は祝福されている、彼はそのように告白することができました。パウロのうちには喜びがあって、また感謝があって平安がある、もうそれ自体が祝福でした。また実際的な毎日の助けも彼は受けることができていたんです。今朝ですね、私たちはどこにいるかなと思います。それぞれに置かれている状況があります。また問題があり戦いがあります。でもどこにいたとしても、私たちのその心が天のお父さんの家の中にいるのであれば、私たちは全ての祝福は自分に与えられていますと、そのように告白することができるんです。放蕩息子の話にもう一度戻りまして、最後にご説明しますけれども、このお兄さんというのはパリサイ人や立法学者たちのことを表しています。この時に話を聞いていたパリサイ人や立法学者たちのことだったんです。29節のところでお兄さんは言っているんですね。長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。この言葉、いい言葉ですけれども、よくよく読んでみるととても立法的な言葉ですよね。お兄さんの方はお父さんとの関係において自分が長年の間仕えたかどうか、戒めを守ったかどうか、そのポイントに目を留めていたんです。これっていうのは何かその家にいる召使いとかですね、それと同じレベルの話ですよね。仕えていたかどうか、掟を守ったかどうか。でもですね、本当に大切なことはそんなことではなかったんです。彼がそのお父さんの子供であるということ、それが一番大切だったんです。その立場だったんです。でもお兄さんは間違った考え方を持っていたんですね。仕えていたかどうか、 戒めを守っていたかどうか、そこに目が行っていたんです。私たちもこれをしたら神様が喜んでくれる、これをしなければならないとルールを守ろうとする、そのことを通して神様との関係というのを保とうとしてしまうんです。もちろん使えることも戒めを守ることも大切ですけれども、でも一番大切なのは私たちが与えられている神の子供としての立場なんです。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供ですと、ガラテヤの 3-26 にあります。私たちは神の子供になろうとするのではなくて、すでに神の子とされている、その立場を生きていく、それが大切なんです。そしてそれは父なる神様のもとにとどまる、その場所に安息する、その愛の中にとどまっていくということです。そして全て祝福は自分にすでに与えられているということ、そのことに満足するんです。お兄さんの方はお父さんに対して、私には友達と楽しむようにと子ヤギ一匹くださったこともありませんと、そのように言いました。でも果たしてお兄さんはお父さんに対して、お父さんちょっと友達とパーティーしたいから子ヤギ一匹くださいと言ったことがあったんでしょうか。おそらくなかったと思うんです。もしそのように求めていたら、お父さんは絶対に与えてくれたはずだったんです。でも彼はですね、そのように求めるようなことができない、愛を受け取ることができずにここまで来ていたんですね。17世紀のイギリスでこのようなことがあったそうです。ある牧師先生が寝たきりのおばあちゃんの家に呼ばれたそうです。彼女はもう栄養失調で今にも亡くなりそうな、そのような状態だったそうです。その牧師先生が彼女の家を訪問すると、部屋の中には額縁に飾られた一通の手紙のようなものがあったんです。先生はですね、彼女にこれはあなたのものですかと聞きました。彼女はそうですと言ったんです。で、彼女は話してくれたんですけれども、かつて昔はイギリスの貴族の大きなお家でメイドとして働いていて、その貴族の家の奥さんが亡くなられた時にその手紙を自分にくれたと話しました。彼女はもう50年以上も忠実にその奥さんのために仕えていたんです。そして彼女はその奥さんのことが大好きだったので、最後にもらった手紙を大事に大事に額に入れて残していたんです。その牧師先生はですね、ちょっと気になって、この手紙ちょっと借りてもいいですかと、こういう古い手紙について詳しい人のところに持って行ってちょっと調べたいんですと彼は言いました。彼女はですね、いいですよと、でも大事な手紙なんで、もう絶対きれいにしてそのまま返してくださいと、そのように言いました。で、牧師先生はですね、その文章を詳しい人のところに持って行って調べてもらったところ、それは遺書だったんですね。そして実はその貴族の奥さんが自分のために長い間仕えてくれた彼女のためにたくさんの財産と住むところを残していた、そのようなことが書かれていた遺書だったんです。でもですね、その老婦人はそんなことを知らなかったんです。なぜなら彼女は字が読めなかったからだったんです。ただその手紙を大切にして額縁に入れて飾っていただけでした。もしそのことにもっと早く気づいていたら、彼女はもっと楽な豊かな暮らしをすることができたのに、彼女はそれをすることができなかったんですね。牧師先生はそのためにお手伝いをして、彼女が受け取るべき遺産を受け取ることができるようにされたそうなんです。私たちも神の子供として全ての祝福が私たちに与えられている、そのように聖書にも書かれてある。でもそれをもう額縁に入れてただ飾って見ているだけ、そのようなことはないかなと思うんです。そこに書かれている事実、祝福を私たちは本当はもっと受け取って体験して生きていくことができるんですね。天のお父さんと私たちは祈ることができます。そしてまた必要があれば求めることができます。 そして何か嘆きがあればそれをぶつけることもできます。天のお父さんは必ず最高の方法を持って私たちを導き答えてくださるんです。最後3人目に注目したいのはお父さんのことです。20節を見てみますと、弟息子が帰ってきた時にお父さんは出迎えたとあります。駆け寄って出迎えたとあります。当時年配の男性っていうのはあんまり走らなかったそうなんです。走るためにはちょっと服をこう、まあ、スカートみたいな服でしょうか、こうつまむ上げる必要があったんですね。ちょっと足をこうさらけ出して走る必要があった。でその状況っていうのはその当時ちょっと走ったないというか、もう年配の男性はそんなことするべきじゃないと、そのように思われていたそうなんです。ですのでこの例え話を聞いていた人にとっては一番、まあ、びっくりした、ちょっとドン引きするような場面っていうのはこの場面だったそうなんですね。もうなんでこんな恥ずかしいことするんない、ありえへんだろうと、そのように思ったそうなんです。そしてお父さんはですね、弟息子に対してはそのように書き寄りましたけれども、実はお兄さんの息子に対しても28節のところを見てみると、父が出てきて彼をなだめたとあります。お兄さんの方に対しても家から出てきてるわけなんですよね。出てきてなだめたんです。ですのでお父さんの息子2人に対する対応っていうのは同じだったんです。両者に対してお父さんも家から出て行って迎え入れようとしていたんです。2人に変わらない愛情を注いだんです。私たちの神様っていうのは比較したり比べるっていうことをされない神様なんです。弟のような人のこともお兄さんのような人に対しても同じように愛を注いでくださいます。でも私たちっていうのはいつも誰かと自分を比べるということをしてしまうんです。ですので比べることをしないお父さんの愛というものを私たちは想像することが難しいんですね。お兄さんはですね、きっとなんであんな弟のためにパーティーするんやと、怒ったんです。弟がなんで家出をしたかっていうのは書かれていないのでわからないですけれども、でももしかするとお兄さんっていうのは戒めをこう守る、ずっと忠実に仕える、そのようなタイプの人だったので、ちょっと何かこう比べてですね、どうせお父さんはお兄さんの方が好きだろうと、もう自分のことなんて愛してないだろうと、なんかそんな気持ちがあって家を出たのかもしれないです。推測ですけれども、もしかしたらお兄さんはお兄さんでお父さんはどうせ何かちょっと悪いこともするけども可愛らしいところのある弟の方が好きなんだろうと、そのように思っていたのかもしれないんですね。私たちは常にお互いのことを比べ合うということをします。そして自分はあの人に比べて愛されていないと、そのように考えてしまうんです。ですので同じように私たちも誰かを見るときに誰かと誰かを比べる、誰かと自分を比べるということをしてしまうんですね。でも天のお父さんというのは2人ともどのような人も愛されるお方なんです。皆さんはですね、この話を読むときに一番誰に感情移入するかなと思います。私は長男なのでお兄さんの方にどうしても感情移入しますけれども、ある人にとっては弟の方、お兄さん、分かれるかなと思うんですね。でもですね、自分がこのお父さんのようだなと、そのように思う方っていうのはあまりいないと思います。しかしですね、お父さんがですね、天のお父さんを表しているのであれば、私たちは天のお父さんのようになっていくべきであり、ここに登場するお父さんのように私たちはなっていくこと、それが私たちが目指すべき存在なんです。弟息子に対して失敗すると分かっていても、でも自由にさせるほどに愛する、また拗ねて家に入ろうとしない、お兄さんの方に対しても出て行ってなだめるほどに愛する、そのようなお父さんなんです。 私たちはこの物語を読んだときに普通は自分はこの弟みたいだったけど、天のお父さんはこんな自分のことも受け入れてくれる、感謝しますと、まあ、それだけで終わってしまうということがよくあると思います。でもそうじゃなくて、神様は私たちにこのお父さんのように誰をも受け入れて、そして愛を注いでいく、そのような存在になってほしいと私たちに願っておられるんです。私たちが天のお父さんのその家にとどまり続ける、そしてとどまるだけじゃなくて、本当にお父さんの子供である自分が愛され祝福を受けている、そのことを確信して、息子として息子娘として生きていくときに、私たちも天のお父さんのような存在に変えられていくんですね。ですので私たちはまずその家の中で天のお父さんの安息の中にとどまりたいと思うんです。そしてたとえ少し離れることがあったとしても、向きを変えてすぐに戻ってきたいと思います。数日前にですね、ちょっと妻が用事で出かけていたときに、私と息子が2人でお風呂に入っていて、で4歳の娘がですね、1人でリビングルームにいると、まあ、そのような状況になりました。するとですね、娘がちょっと1人になってしまって、まあ、ちょっと寂しくなったんですね。そしてもうちょっと半分泣きながら、私のところに来て、叫んだんですね。私一人の世界でどうやって生きていったらいいのと。いや、リビングに一人でいるだけやと、どんだけ大げさなことを言うやねんと思ったんですけども、私たち一人の世界でお父さんから離れて生きていくということはできないんですね。天のお父さんのところに私たちはとどまるべきなんです。天のお父さんのそばにとどまって、そして愛を受け取っていく、そして他の人も同じように愛していくように私たちはなっていきたいと思うんです。32節最後のところですけれども、この例え話15章っていうのは結構唐突にもうブツッと終わってしまうんです。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないのかと。なんか話のこう締めくくりがないような終わり方で終わっています。それはですね、聞いてる人の反応をここで求めたわけなんです。この例え話で父っていうのは神様を表して、弟は罪人たちを意味して、そして兄というのはパリサイ人を表しています。最初に15章の1節から3節を意味しました。罪人と食事をするイエス様をパリサイ人は非難したんです。その様子っていうのはまさしく帰ってきた弟と食事をするお父さんを非難したお兄さんの姿そのものだったんです。お兄さんが最終的にどのような行動をしたのかっていうのはこの例え話には書かれていないです。お父さんの言葉を聞いて家に入ってそのパーティーに参加したのか、もしくはもうまだ拗ね続けて家の外に留まっていたのか、それは書かれていないんですね。なぜならそれはイエス様の例え話を聞いていた律法学者たちに応答を求めていたからだったんです。あなたも弟を受け入れて中に入って私と一緒にするかと、食事を一緒にするのか、それともまだ罪人と食事をしていると文句を言いながら外にとどまり続けるのかと、あなたたちは私が罪人と一緒に食事をしているとそのように非難したけれども、そのことを悔い改めて今私と一緒に食事をするのかどうかと、そのようにイエス様は例え話を通して問いかけをされたんです。この例え話を通して神様は私たちにも語っておられるんですね。あなたも弟を許して、そして家に一緒に入ってくることができるのか、それとも許すことができずに家の外にとどまり続けているのか、あなたも私のように弟を受け入れて 愛することができるのか、そしてあなたも私のようなお父さんになっていくことを願っているのかどうかと、私たちは父なる神様のもとにとどまりたいと思います。そしてこのお父さんのように愛を注いでいく存在でありたいと思うんです。ではお祈りします。では皆さんお立ち上がりください。しばらく一緒に祈っていきたいと思います。今朝も主がこの場所に臨在してくださって、あと私たちの心に触れてくださっていることを心からありがとうございます。私たちは弟のようなものでありましたけれども、また時にはお兄さんのようになります。でも天のお父さんが一番願っておられることは、私たちが天のお父さんのようなものになっていくことです。しばらくそれぞれに心を開いて主を礼拝していきましょう。私たちが日々向きを変えてお父さんのところに戻ってくることができますように、また弟やお兄さんや全ての人に対して愛を注いでいくことができますように、受け入れることができますように、主よ今お一人お一人に働いて触れてください。ハレルヤ主、ハレルヤ主。今朝はですね、お互いの祝福を覚えながらガプレッシュを皆さんと一緒に賛美したいと思います。 していくものとして、今週もそれぞれの場所で用いられていきますように、あなたの祝福を存分に受け取って流していくことができますように、今お一人お一人をイエス様の御名によって祝福します。見よ、私はいつも世の終わりまであなた方と共にいます。今週もイエス様が共におられることをありがとうございます。ハレルヤ、主を感謝します。ハレルヤ、主。2番歌いましょう。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に、今より後常しえまでも豊かにありますように。アメン。 迎えします。